この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
地域科大学附属病院小児科の山形です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今週はお子さんの不登校についてのお話です。小児科の先生は不登校についてのご相談も受けることがあるんですか？
はい、外来にはかなりの方がいらっしゃっております。
あ、そうなんですね。不登校というと気持ちの問題っていうふうにこう考えてしまう方も多いんですが、それだけでその済まされないこともいろいろあるようですね。
そうですね。不登校っていうのははっきりした体の病気がないけれど長期間学校に行けない、あるいは休みがちな子どもたちのことを言います。
はい。
ひきこもりの大人も多いと思いますけども、同じような考えでいいかと思います。
はい。
とても不安になりますよね。
そうですね。不登校のお子さんは、どんなことが原因で病院にいらっしゃるんでしょうか？
一番多いのはこの体の症状を出してくるということですけども、典型的な場合っていうのは明日学校行くって用意はするけども、夜になったり朝になると頭が痛い、お腹が痛いっていうような訴えが強くなってきて、学校に行けなくなるということが多いですかね。さらには一日中頭が痛いとか下痢や腹痛を繰り返すとか、夜眠れない、朝起きられないなんていう方もいますね。家から出られないっていう子もいますけども、そうすると、その子は来れなくてお母さんだけ来るっていう場合もありえます。
そうなんですね。我々の時代だと何を言ってるんだって言ってお父さんから一括されてもう家からポンって放り出されることが多かったように思いますが、なんかこの辺のところがすごく難しいなと思うんですよね。
そうですね。虐待のところでもお話しましたけども、強く言っていいのか悪いのかというところは非常に考えなきゃいけないところですよね。
その気持ちだけが行きたい行きたくないって言ってるだけではなく、実際にその体に症状が現れてくることもあるんですね。
症状として多いのはさっき言ったような頭痛とか、お腹が痛いとかっていうこともありますけども、立ちくらみとか朝起きられない、あるいは午前中調子が悪いとか頭痛い気持ち悪いのを繰り返すっていうような症状を持っている起立性調節障害っていう診断をつけられる子たちがいます。これは自律神経の機能が不安定になることで、いろんな原因がありますけど体質とか成長期っていうことがあったり、そこにストレスとか環境の問題が加わってくると強く出るっていうことでしょうね。朝起きられない、立ち上がると血圧が下がる、自律神経の反射ができなくて血圧が下がるっていうために起きられない、そのために登校できないということになってきます。そういう子たち、適度な運動をすることを、早く寝ようって言って、なかなかうまくいきませんけど早く寝るようにっていうことで調節したりしますけども、症状が強い場合は血圧を安定させる薬を飲むことで起きられるようになってきたっていう子もいます。
お子さんが不登校になる、どんな要因があるんでしょうか？
一概には言えなくていろんな複雑な要因が混ざっていることもありますけども、まずチェックしなきゃいけないのは学習面ですね。勉強、能力的に勉強についていくのがやっとで頑張ってきたけどもうダメっていう子たちがいますね。一度つまずいてしまってもう分からなくなっちゃって、そうするとわけのわかんない授業を一日中座って聞いてるっていうのはとっても苦痛になってきますよね。
確かに苦痛ですよね。
あとその中には成績はそれほど悪くないですけども、いい科目と悪い科目の差が大きいっていう子がいます。そういう子は学習障害っていう状態ではないかどうかっていうのを確認する必要がありますね。計算ができない子、あるいは計算は得意だけど図形ができない子、字は読めるけど漢字が書けない、あるいは文章題が苦手って、全体的には知的には正常だけども、そういう計算とか見て判断する能力、言葉とかそういう特定のことが苦手っていう子がいますね。そういう子たち、他の能力からするとできるはずなのにできないって自分でも困っているんですけども、先生とか親からサボってるって怒られて挫折していくっていう子たちもいます。これらの子たちっていうのは詳細な知能検査による診断を受けて個別の学習対策を立ててもらうということが必要になります。これからの時代の、 きり言えば計算は計算機がやるし、
うん、
漢字はワープロがあれば何ともなるから
そうですね、
私も今ほとんどそうしてますし、
はい、
できないことをしつこくやるっていうよりは、
うん、
やっぱりできること得意なことを伸ばしていく、でそれで体制するって考えた方がいいと思いますね、
うん、確かにそうですね、うん、得意なことがあって不得意なことがあるのが人間なのかなって思いますね、
ね、そうですね、
はい、
まあ、逆に今度の成績が良くていい学校を目指せて学校塾で親や教師からも期待されて、うん、はい、まあ、頑張ってきたけど疲れちゃったっていう子もいます、
ね、はい、
うん、まあ、目標を持って自分で頑張るっていう子はいいんですけどね、うん、親子のコミュニケーションっていうのもちゃんと取れるといいと思います。
そうですね、はい、
まあ、もっと大きな問題というのはやっぱりいじめですよね、
うん、
これはかなりあると思いますね、
はい、
表面的な場合もあるし潜在的な場合もある、
うん、
で友達からのいじめとか仲間に入れてくれないっていうような無視、
はい、
あるいは最近先生からの言葉で気づいているっていう子たちもいます、
うん、
いじめの問題っていうのは昔から言われてて学校でも対策取ろうとしててもなくならないですよね、
はい、
大人の社会にも蔓延してますからね、
うん、そうですね、
この間教師が教師にいじめしていたってニュースもありましたよね、
う
ん、
そうですね、
あれは特別だと思いたいんですけども、
うん、
こんなことではいじめはなくなるわけないですよね、
確かにそうですね、
またいじめの大きな問題っていうのは先生がいないところでやってたりって起きているので、
うん、
先生が認識してくれないっていうことが多いっていうことがありますね、
は
い、
うん、
で他の子たちも先生に話して自分がターゲットにされるっていうのは怖くて言えなかったり、
はい、
LINE とかネットなんかの隠れたいじめなんかで真相をつかみづらいっていうこともありますよね、
はい、
でいじめる側は悪意がなく言ったことでも本人はいじめられたと思ってしまうこともあったりして、
うん、
まあ、いじめたというのもあれですけどいじめた気はないんだけどいじめになってるっていう場合もあり得るっていうことで、うん、まあ、なかなか解決には難しいことも多い問題ですね、
はい、
まあ、先生もいじめた子いじめられた子両方が担任であったりはするので、
うん、
解決が難しいこともある、
ね、うん、確かにそうですよね、
まあ、本人もねいじめられたってはっきり言ってくれればいいんだけど、
うん、
それが言えないっていう場合もありますので、
はい、
いじめはあるんだっていう前提で対応していくっていう必要はあると思います、
うん、はい、
あとは家族の問題って不登校になる子もいますね、
はい、
まあ、両親の仲が悪くていつも喧嘩してるなど毎日見てて心が疲れてしまって学校行く気力も出ないっていうような子もいますので、あとはもう怒られ続けて萎縮してしまうっていうような子もいます、
はい、
ね、家庭っていうのは安らぎの場だと考えていただいて、
そうですね、そういう空間を作っていかなきゃいけませんよね、はい、不登校になるのには様々な問題が隠されてるわけですね、
そうですね、
はい、
それを解明しなきゃいけないけど分からないことも多くてちょっと大変な問題ですね、
そうですね、次週また詳しくお話を伺ってまいります、今週も自治医科大学附属病院小児科栃木子ども医療センターセンター長の山形孝則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。